山本周五郎作、日本不動記より、糸車。一。かじかやー、かじかを買いなさらんか。かじかやー。後ろからそう呼んでくるのを聞いて、おたかは立ち止まった。十三四歳の少年が、担ぎ引くを背負って急ぎ足に来る。おたかは、見せておくれ、と呼び止めた。カゴの中には粒の揃った五寸余りある見事なカジカが、まだ水からあげたばかりであろう、濡れ濡れと鱗を光らせて打ち重なっている。思い出したように激しく口を動かすのもあり、突然ピシピシと跳ね上がるのもあって、千曲川の水の匂いが、表を打つような感じだった。五十ばかりもらいましょう。そう言ってから入れ物のないことに気がついた。どうしようとあたりを見やると、つい向こうに荒物屋の店のあるのを見つけ、この間から目猿が一つ欲しかったのを思い出した。あの店で入れ物を求めますから、一緒に来ておくれな。近くならお宅まで持って行きますよ。少年はさかしげな目でこちらを見た。おたかは微笑みながら、それには及ばないと言って歩き出した。新しい目猿へカジカを入れて帰る道々、おたかは何と言いようもなく、幸せで心豊かにウキウキしてくるのを抑えきれなかった。どうしてこんなに嬉しいのかしら、なぜこんなに心が弾むのかしら、何度もそう自分に問いかけてみた。会社では褒めていただいたし、久しぶりで父上のご好物のカジカがあったし、空はこのように春めいて朝緑に晴れ上がっているし、それでこんなに楽しい気持ちになるのだろうか。そんな理由をいろいろ集めてみたくなるほどだった。そして通りすがりの人の目にもウキウキして見えるのではないか。そう考えると恥ずかしくて顔が赤くなるようにさえ思った。父は、与田啓七郎といって、信濃の国、松代藩に仕える、五国二人淵の軽い侍だった。実直一方の、荒い声も立てない温厚な人だったが、二年前に卒中を病んで務めを引き、今でもほとんど寝たり起きたりの状態が続いている。十歳になる弟の松之助が、名義だけ家督を継いでいたが、まだ元服もしていないので、おぶちは半分ほどしか下がらない。母親は松之助が三つの年に亡くなって、家族は三人だけであるが、病気の父と幼い弟を抱えての家計はかなり苦しかった。おたかは今年十九になるが、父に倒れられて以来、その看護や弟の世話や、こまごました家事の糸間を盗んで、せっせと木綿糸を食っては、生計の足しにしていた。松代藩では種油と綿糸は大切な産物だったので、身分の軽い家庭には糸繰りを内職に進め、器具を貸したり指導したり、製品を買い上げたりするための会所が設けてある。10日ごとにできた品を届けるのだが、今日もおたかが食った糸束を持って行くと、いつも係になっている白髪のきつい目をした老人が、メガネ越しにこちらを見ながら、糸の出来を褒めてくれた。
わずかな間に大層上手になられたな。こなたの糸は、問屋でも評判になっているそうだ。一つには、孝行の徳かもしれぬが。
少しでも良い仕事をしようと努めている者にとって、その仕事を褒められるほど嬉しいことはない。ことにそれが当たり前の内職ではなく、藩にとって大切な産物になるのだから、その意味でもおたかの喜びは大きかった。もっともっと良い糸を繰ろう。そう思いながら帰る途中でカジカが買えた。卒中を患ってから一度やめたが、医者の勧めで三日に一度五尺ずつ飲むようになった父の酒には何より好物の魚だった。会所で受け取ってきた手間賃の中から焼き干しにしてもよいからと思って少したくさん買ったのである。 貧しくつましい暮らしをしている者には、小さな喜びがどんなにも幸福に感じられるのだ。お高はおかしいくらい足も軽く、組長屋の住まいに帰った。
ただいま戻りました。
とっつきの二条で素読をさらっていた弟に、そう声をかけて上がったが、松之助は顔を隠すようにして何とも答えなかった。その時は別に何の気もつかず、目ざるを持ったまま父の居間へ行った。
帰りに鍛冶を売っておりましたので、少し求めてまいりました。
挨拶をするとすぐそう言って父に見せた。ご覧くださいまし。まだこんなに生きております。
ほう、これは珍しい見事なものだな。もうこんなにカジカの太る季節になったのだな。
慶七郎は少し震えのある手を差し伸べて、メザルの中の魚を好ましそうにつついてみた。
随分数があるではないか。まだ高価であろうに。
いいえ、それほどでもございませんでした。
今晩のお酒に甘露煮と魚伝をお作り申しまして、余った分は焼き干しにしてもよいと思いましたから。
こんな心配ばかりさせて。どうも。
つぶやくようにそう言いかけるのを、お高は聞こえぬ風に立ちながら、
さあ、早くお支度いたしましょう。
と栗屋の方へ下がっていった。父の口ぶりや態度が、いつもとは違っている。お高はそれを感じると同時に、弟の様子も普段とはまるで変わっていたことに気づいた。どうしたのだろう。何か留守に悪いことでもあったのかしら。お高はにわかに不安になった。そしてそれを打ち消したいために弟を呼んでみた。
松之助さん、来てごらんなさい。見事な生きたカジカですよ。
しかし松之助の返事は突き放すようなものだった。
今勉強していますから、後で。
それだけだった。お高はつい今しがたまでのウキウキした気持ちが悲しいほど重たく沈んでいくのを感じながら、包丁を取って魚を作り始めた。
二、夕食の後片付けを済ませてから、お高が糸繰りの仕事を広げると間もなく、父に呼ばれた。
少し肩を撫でてもらいたいのだが。
父は床の上に置き直ってこちらへ背を向けていた。脇に置いてある行灯の光が痩せた父の高方を痛々しく映し出していた。お高はすぐその背へ捕まった。
お寒くはございませんですか？
まだ酒が効いていると見えて、ほかほかといい心持ちだ。力を入れなくともよい。そうやって撫でていてくれればよいから。
はい、このくらいでございますね。
お高は父の背から肩へかけて静かに撫で始めた。松之助は少し前に寝てしまい、ひっそりと静かになった組長屋の彼方から、何か祝い事でもあるのだろう。小歌いの錆びた声が聞こえてきた。
お前、明日、松本へ行くのだがな。
父がふと思い出したようにこう言った。
松本では、おかじ殿がご病気だそうで、お前に一目会いたいから、四五日のつもりで来てくれるようにと、お使いの者が来られたのだ。
父上様。
お高は思わずそう言った。
手を休めては困るな。
父は笑いながら肩を揺り上げた。どうにも固い笑いだった。
ご病気ということだし、せめて四五日、長い滞在ではないのだから、今度はおとなしく行ってくるがいい。留守のことはもう石原のご内儀に頼んであるから。少しはお前の骨休めにもなるであろう。
そういう父の言葉を聞きながら、お高は 弟の突き放すようなさっきの返事を思い出していた。やっぱりそういうことがあったのだ。松之助はそれを聞いて、幼い頭でどれほどか悲しがったに違いない。お高はそう思いやると、鋭く胸が痛み出した。お高には、実の親があった。信濃の国、松本藩に仕えて、西村金太夫という、はじめ身分も軽く、大変困窮していた自分に、妻のおかじとの間に次々と子が生まれ、養育することにもことかくありさまだったので、しるべの世話で、松代藩の与田慶七郎に、お高をやったのである。それから後、金太夫は不思議なほどの幸運に恵まれ、次第に重く用いられて、数年前には、勘定型頭取で、550石の身分にまで出世をした。このように立身して一家が幸福になると、親の情として、よそへやった者が不憫になるのは当然のことである。それも、その子が幸せであれば別だが、人をやって尋ねさせてみると、与田慶七郎は妻に先立たれ、お高をもらった後で生まれた幼弱な子を抱えて、かなり貧しい暮らしをしているとのことだった。夫妻は幾度も相談をした上、それまでの養育料を払って引き取ることに決め、しかるべき人を間に立てて与田と交渉した。その時初めて、お高は自分の身の上を知ったのである。慶七郎はありのままに何もかも語った。そして、松本の家へ戻る方がお前の行く末のためだから。そう言って帰ることを勧めた。お高は考えてみようともせずに嫌だと言い通した。ついには部屋の隅に隠れて泣き出したまま何を言っても返事をしなかった。肝心のお高がそんなありさまだったので、間に立った人もどうしようもなく、その時の話は結局まとまらずじまいだったのである。
おかじ殿のご病気は、かなり重い様子なのだ。
と、父はしばらくして言葉を継いだ。
一目会いたいという気持ちもおいたわしいし、お前も実の子として、一度ぐらいはご看病がしたいだろうと思う。意地を張らずに行ってくるがよい。ほんのわずかな日数のことだから。
お高はほとんど聞き取れぬほどの声で、はいと答えた。そこまでことを分けて言われるのを無下にもできなかったし、重い病に伏している生みの母の一目会いたいという言葉にも強く心を打たれた。血離れをするとすぐ松代へもらわれてきたそうで、西村の父母の顔は全く記憶にはない。もしものことがあれば、生みの母の顔も知らずに終わらなければならない。一度だけお顔を見せていただこう。そう考えて承知したのであった。同じ組長屋でも、ごく近しくしている石原という家の妻女に、後のことをこまごまと頼んで、その明くる朝早く、松本から迎えに来たという可否と老木に導かれながら、後にも行く先にも落ち着かぬ気持ちで、お高は松代を立った。季節はすっかり春めいていた。遠い彼方の山並みにはまだ雪が見えるけれど、打ち開けた岡屋の面は柔らかな土の肌をぬくぬくと日に温められ、雪毛の水のとくとくと溢れている小川や田のほとりには、もうかすかに草の芽吹きが感じられた。二十里そこそこの道だったが、ひどくぬかるので、馬や籠に乗りながら三日もかかり、また冬が戻ったかと思えるほど、ひどく冷える日の午後。ようやく松本の城下へ着いた。 三。西村の家は泉というところにあった。長屋門を巡らせたかなり広い屋敷で、門を入ると前庭があり、枝ぶりの良い室の木が六七本、高雅な配置で植わっていた。お高は与田の家とあまりに違う家構えに目を見張りながら、老木の案内で 脇玄関へ回った。すると、こちらの声を待ちかねていたように、50余りと見える婦人が現れ、泣くような笑顔で出迎えた。
まあまあ、遠いところを、ようおいでになった。お疲れだったろうね。今すぐすすぎを取りますよ。
心もここにないという様子で、お鷹には物を言う隙も与えず、手を取らぬばかりにして奥へ導いていった。お鷹ははじめ呆然としたが、これがおかじという方だと思い、ご病気だというのがこしらえごとだということをすぐに悟った。
おかじという方。
彼女の頭に浮かんだのは、そういう呼び方で、母という表現はどうしても出てこなかった。そして、このこしらえごとの中には、単純でないものが隠されていること。しかもそれがかなり決定的であるということは直感しつつ、その夫人のするままになっていた。どんな大切な客ででもあるかのように、カジジは召使いをせき立てて、お高に風呂を進めた。風呂に入っていると、二度も湯加減を聞きに来たし、上がると、仕立て下ろしの高価な衣装が揃えてあった。
お好みがわからないものだから、年頃を頼りに私が選んだのだけれど。
カジジは着付けを助けながらそう言った。
どうやらあなたには、少し地味すぎるようですね。あちらの顧問の方が良かったかもしれない。でも、今日はこれにしておきましょう。
独り言のようにそんなことを言いながら、撫で回すような目で、お鷹の姿を富み込みして飽きなかった。お鷹はやはり黙って、される通りになっていた。問いかけられると、ええとか、はいとか答えるが、自分の方からは何も言わず、カジジョのどこかしら熱を持ったような眼差しにも、できるだけ気づかぬ風を装っていた。西村の父や兄弟たちは、夕食の時引き合わせられた。父は思いのほか若かった。一番上の兄は、結婚してもう男の子があり、時系は間もなく分家するとか、むっつりしている三兄は顔もよく見なかったし、四番目の兄は江戸詰めで留守。弟はまだ前髪立ちで名を安之丞といい、背丈の目立って高い体つきと、まだ子供子供した日に焼けた赤い頬とに特徴があった。彼はその年頃のものらしく、他の兄たちよりもお鷹の来ることに興味を持っていたようで、横からしげしげと眺めたり、必要もないのにしきりと話しかけたりした。席は広間に設けられた。かけつらねた食台はまばゆいほど明るく、大和絵を描いた屏風の端正も浮くばかり美しかった。いくつもの日よけでうっとりするほど温まった部屋。贅沢と言ってもよいくらい品数の多い色とりどりの食膳。そして、何の苦労もなく、憂いも悲しみも知らない親子兄弟の和やかに団らんを楽しむありさま。これが自分の本当の家なのだ。ここにいる人たちが自分の生みの親であり、血肉を分けた兄弟たちだ。今座っているこの席は誰のものでもなく、正しく自分の席なのだ。お鷹はそう思いながら、できるだけ素直な気持ちで、その部屋の空気に順応しようとした。けれども食台は明るすぎ、絵屏風はあまりに美しく絢爛で、いかにも落ち着きにくく眩しかった。数々の料理も、いずれは高価な材料と念入りな割烹によるものであろうが、お鷹には何やらよそよそしくて、美味しいという気持ちは起こらない。そして、その一つ一つが、松代の家のことに思い比べられ、締め付けられるように胸が痛んだ。切り張りをした障子、古びた襖、茶色になってへりのすれている畳や、しみ割れのある歪んだ柱、すすけた行灯の光に映し出される、あの狭い、貧しい部屋のありさまが、まざまざと見える。乏しい炭をまるでいたわるように使うあの日よけ一つでは、冷えの厳しい今宵はどんなにか寒いことだろう。 与田の父と松之助は、今二人きりで、あの貧しい部屋のつつましい食前に向かっている自分だ。菜の皿は一つ、汁碗のつくことさえまれで、漬物の鉢だけが変わらない彩りである。今目の前にある豊かな全部から見れば、悲しいほど貧しいものだ。しかし、その一皿の菜をどんなに心込めて作るだろう。また父や松之助がどんなに喜んで食べてくれることだろう。頼んできた石原の妻女はよく気の回る親切な人だった。父の好物もあらまし告げてきたが、今宵はどんな支度ができたであろうか。父の気に入るものだろうか。もしかして酒を上がりすぎはしないかしらん。お高の頭はこういう考えでいっぱいだった。何を食べたかも覚えず、どういう会話が取り交わされたかも知らなかった。そして終わるとすぐ自分のために用意されたという部屋へ引きこもり、何か話しかけたそうな家事女にも疲れているからと断って、まだ酔いのうちから夜具の中に入ってしまった。4。あくる朝、起きてきたお高の目が痛々しいほど赤く腫れぼったくなっているので、家事女がびっくりして、
どうおしだ、と尋ねた。
お高は寂しげに微笑んだ。寝疲れたのでございましょう。少し休み過ごしましたから。
それならいいけれど。
家事女は確かめるようにこちらを見ていたが、すぐ思い返した様子で、今日は山辺の井出湯へ行くから、支度するようにと言った。
ここから一里余り山の方へ行ったところで、湯もきれいだし、美しい眺めもあり、疲れた時などには良い保養になります。
ありがとうございますけれど。お高は目を伏せながらそっとこう言った。
私、今日はできますことなら、お菩提寺へ参りたいと存じますが、
ああ、それなら山辺へ行く途中ですよ。少し回り道をするだけですから、参詣して参りましょう。
いいえ、
お高はかぶりを振った。
私、今日はお参りだけにいたしとうございます。初めてのことでございますから。
初めて祖先の墓へ参るのに、湯山を兼ねるのは不作法だと思う。そういう意がはっきり現れていた。家事女はさすがに面はゆそうだった。
それなら、山辺は明日のことにしましょう。
こう言って、その日は墓参ということに決めた。菩提寺から帰る道で、お高は自分の生まれた家が見たいと言った。家事女は進まない様子だったが、一緒に行った弟の安之丞が先に立って案内した。深しというところの端に近く、身分の軽い侍屋敷が一塊になっている。その中でも貧しげな古びた幾棟かの中に、その家はあった。目隠しというばかりの塀を取り回した中に、ささやかな庭があり、枝ぶりのいじけた勢いのない松が門の脇に立っていた。板吹きの屋根は朽ち乾いて松笠のようにはぜ、小さな玄関の柱や羽板は雨風にさらされて洗い出したように木目が高く現れていた。軒は傾き、庇は波を打っている。周りにゆとりがあるのと、部屋の数が少し多いかと思えるだけで、その他は松代の家とは大差のない住まいだった。
私はこの家に五つまでいたのですよ。
安之丞はそう言って何の屈託もなく笑った。
あの窓の下の地面に蟻地獄がいましたっけ。それを取って手のひらを這わせるんです。するとそいつは手の皮の中へ潜り込もうとする。むずむずしてくすぐったいんですが、その格好が面白いのでよくやったものです。ご存知ですか？
そんなことを今日ありげに言って、お高はふと、この弟も、今の屋敷よりは、
この貧しい家の方に心惹かれているのではないか。そんなことを考えながら、間もなく首筋を返した。翌日は、家事所に連れられて、山辺の井出湯へ行った。それは城から東北にあたる山懐にあり、清らかな流れと谷合いの眺めの美しい場所だった。親子は一緒に湯に浸かったり、香り高い草木の芽をあしらったひなびた五色を食べたりした後、まだ珍しい山うどを土産に屋敷へ帰った。三日目は家にいて、兄弟たちと話したり、自慢の道具を見たりして暮らした。その夜のことである。自分に当てられた部屋で、家事所と相対したとき、お高は、明日、松代へ帰らせていただくと言い出した。家事所はそう言われるのを予期していたらしい。そっと部屋を出て行ったが、すぐに一通の封書を持って戻ってきた。与田殿からあなたに宛てた手紙です。とにかくこれを読んでごらんなさい。こう言ってそれを渡した。受け取ってみると、正しく与田の父から彼女に宛てたものだった。今度松本へお前を返すにあたっては、いろいろ考えたが、西村からこれまでの養育料として、かなり多額な代物をくれる話があり、それだけあれば自分は電池でも買って、松之助と二人安穏に暮らして行けるし、お前も西村の娘として幸せな生涯に入れるであろう。自分のためにも、お前のためにも、こうするのが一番良いと思う。直にこの行く立てを話した上、心よく別れを惜しみたかったが、顔を見ていては、お前の気持ちが決まるまいと考え、無慈悲なようだが、偽りを言って立たせた。どうか、今度はわがままを言わずに承知してもらいたい。西村へ行ったら、両親に孝行を尽くすよう、兄弟と仲よう、幸せな行く末を祈っている。そういう意味のことが、与田の父らしく、特実な筆付きで書いてあった。よくわかったでしょう。家事所は、お高の読み終わるのを待って、しみじみとこう言った。今になって、お前を取り戻そうというのは、勝手かもしれない。けれど、父上やこの母の気持ちも察しておくれ。お前の生まれた自分は、父上のご身分も軽く、子供を多く抱えて、恥ずかしい話だけれど、その日のものにも差し支えるようなことさえある、貧しく苦しい暮らしでした。人の親として、血離れしたばかりの子を、よそへやらなければならない。それがどんなに辛い、悲しいことか。やがてお前がこう思ったら分かってくれることでしょう。身を切られるようなという、そんな言葉では言い表せない、辛い悲しい思いでした。五。それほどの思いをしても、お前をやらなければならなかった。もう耐えきれない。一家が飢え死にをしてもいいから、取り戻しに行こう。何度そう思ったか知れません。暑さ、寒さ、朝に晩に、泣いていはしないか、病気ではないかと、心にかからぬ時はありませんでしたよ。家事所は、袖口で目を押さえながら、しばらく声を途切らせていた。父上のご恩が開けて、どうやら不自由のない明け暮れを迎えるようになってから、父上と私は、お前を引き取る相談ばかりしていました。松代へ人をやって尋ねさせると、長く病んでいる与田殿と幼い弟の面倒を見ながら、お前が糸繰りをして家計を立てているという。貧に迫られてやったお前が、今は自分でその貧と戦っている。それを思うと、私たちはとても安閑と暮らしてはいられなかった。 これまでの苦労をいくらかでも償ってあげなければ、生みの親としてどうしても心が済まないのです。
与田殿には、決して悪いようにはしません。
高さん、こちらへ帰っておくれ。この西村の娘になっておくれ。ねえ。
膝の上に揃えた両の手を固く握りしめながら、お高はこわばった顔をじっとうつむけていたが、家事女の言葉が終わると静かに目を上げて。
おぼし飯はよくわかりました。本当にありがとう存じますけれど、私やはり松代へ帰らせていただきます。
抑揚のない声でそう言った。家事女の方のあたりがかすかに引きつった。
でも、与田殿とはもう話がついているのです。どちらのためにもこれが一番良いと、与田殿も言っておいでなのですよ。
それを、ご本心だとおぼしめしますか。
お高はそっとかぶりを振り、家事女の目を見上げた。
与田の父が、そうおっしゃるのは、こちらへの定義からだとはお考えになれませぬか。
あなたは今、人の親として、こうよそへやることがどんなに辛いものかということをおっしゃいました。血離れをするまでの親子でもそれほどなのに、18年も一緒に暮らしてきた親子は、そうではないとおぼし召しですか。
お高はそう言いながら、松本へ行けと言われた夜のことを思い浮かべた。あの時、与田の父は、こちらへ背を向けて、お高に肩を揉ませながら、あの話を切り出した。父はお高の顔を見ることができなかった。自分の辛い顔も見せたくなかったのだ。それが今、お高には痛いほど直に思い当たる。
ああ、どんなにお辛い気持ちで松本へ行けとおっしゃったろう。
お高は胸を刺されるように感じながら、静かに続けた。
与田の家は貧しゅうございます。私が糸繰りをしてカツカツの暮らしを立てているのも本当です。けれども、それはあなたがお考えなさるほどの苦労ではございません。こう申し上げては言葉が過ぎるかもしれませんけれど、今度のことさえなければ、私、幸せ者だとさえ思っておりました。与田の父は、もったいないくらい良い父でございます。弟も親身によく懐いていて、母のように頼っていてくれます。私には、あの家を忘れることはできません。今になって、父や弟と別れることは、私にはできません。
それだけの深い思いやりを、私たちにはしておくれでないの。
家事女はすがりつくような口ぶりでこう言った。
ここをお前のお部屋にと思って、襖を張り替えたり、調度を飾ったり、新しく窓を切ったりした。着物や帯を織らせたり、染めさせたりして、今度こそ親子兄弟揃って暮らせると、楽しみにしていた。これでこそ、父上もご出世の甲斐があると、喜んでいたのですよ。
それを考えておくれではないのかい？
それは愛玩とも言うべき響きを持っていた。心を引き裂かれるような思いで、これが親の愛情だと思いつつ、お高は聞いた。このためには、こう愛する情のためには何も押し切ろうとする。それが親というものの心であろう。
悲しいほどまっすぐな愛。お高はよろよろとなり、母の温かい愛の中へ崩れかかりそうになった。 自分のために模様替えをしたというその部屋、新しい調度や衣装、どの一つにも誠の親の温かい愛情がこもっている。その一つ一つが手を広げて迎えているのだ。けれども、お高は懸命に崩れかかる心を支えた。自分はその愛を受けてはならない。与田の家を出て、その愛を受けることは、人の道に外れるのだ。こう自分を叱りつけながら、お高はやはり、松代へ帰ると繰り返した。
皆様の、お幸せなご様子も、拝見しました。もう一生お目にかかれなくとも、心残りはございません。どうぞ、お高はこの世にないものだとおぼしめして、これ限り、忘れていただきとうございます。
家事女は静かに立っていった。すぐに弟の安之丞が来、後から金太夫と長兄とが来た。みんな言葉を尽くして、ここに留まるようにと口説いた。お高はもう何も答えなかった。送信したように目をつむり、肩つきの固い姿勢で、しんと座っていた。それはまさしく、悶在のように苦しい瞬間であった。
六。明くる朝、まだほの暗いうちに、お高は松本を立った。来る時の老木と可否が共について、家事女と安之丞とが、城下から一里余りの中原という辻まで送ってきた。そしてそこの掛け茶屋で一緒に茶をすすり、しばらく別れを惜しんでから、たもとを分かった。二人は、お高の姿が道を曲がって行くまで見送っていたが、お高は一度も振り返らず、まっすぐに並木の松の彼方へ去っていった。道を急いだので、松代へは三日目の昼前に着いた。城下町が見え出すと、もう胸がいっぱいになり、いくら拭いても、後から涙がこみ上げてきた。ほんのわずかな留守だったが、山々の姿も、千曲川の流れも懐かしく、目につくほどの木立や丘や段端、路上の石ころまで呼びかけたいような懐かしさが感じられて、国へ帰ったという気持ちがした。松之助は稽古からまだ帰らず、家には慶七郎一人、ちょうど薬湯を煎じていたところだった。老木の訪れる声を聞いて玄関へ出てきたが、入ってくるお高を見ると、あっという表情をした。
ただいま戻りました。
お高は簡単に総挨拶をすると、すぐ裏へ回って自分のすすぎをし、友の二人にも上がって一晩泊まって行くようにと言った。しかし彼らは玄関で西村からの口上を述べ、手土産などを置いて上がらずに立ち去った。
どういうわけで帰った。
差し向かいになって座ると、慶七郎は煎じていた薬湯を湯飲みに継ぎながら、そう言った。
持たせてやった手紙は読まなかったのか。
拝見いたしました。
それなら事情はわかっているはずだ。俺も安穏な余生が遅れるし、お前の一生も幸せになる。そう考えてしたことなのに。目先の情に溺れて、何もかも打ち壊してしまうつもりか。
お許しくださいまし、父上様。
お高は必死と父を見上げ、そこへ手をついた。
私、もっと働きます。お薬にもご不自由はかけません。お好きなものはどんなにしても整えます。もっとお見回りもきれいにして、お住み心地の良いようにいたします。ですから、どうぞ、お高をこの家に置いてくださいまし。
お前には俺の気持ちがわからないのか。俺がそんなことを不足に思っているように見えるか。 俺がお前を西村へ返す決心をしたのは、
わかっております。私には、わかっておりますの、父上様。
お高は、父にその後を続けさせまいとして遮った。
わかっておりますけれど、お高は、一度よそへやられた子でございます。血離れをしたばかりで、母の懐からよそへやられたお高を、父上様は、かわいそうだと思ってはくださいませんか。もしかわいそうだとお思いくださいましたら、ここでまたよそへやるようなことはなさらないでくださいまし。
だが、西村をお前にとって実の親だ。西村へ戻れば、お前は幸せになれるのだ。
いいえ。幸せとは、親と子が揃って、たとえ貧しくて一碗の粥をすすり合っても、親と子が揃って暮らしてゆく。それが何よりの幸せだと思います。お高には、あなたが真実のたった一人の父上です。亡くなった母上が、お高にとって本当の母上です。この家の他に、私には家はございません。どうぞ、お高をおそばに置いてくださいまし。よそへはおやりにならないでくださいまし。父上様、この通り、お願い申します。父上
と叫びながら、松之助が馳せ入ってきた。稽古から帰って、表で二人の話すのを聞いていたのだろう。目にいっぱい涙をためながら入ってくると、姉と並んでそこへ座り、半ばむせび上げながらこう言った。
どうぞ、姉上を家に置いてあげてください。父上、こんなにおっしゃっているのですもの。どうか、よそへはやらないでください。お願いです。
啓七郎は目をつむり、青ざめた表を伏せ、両手を膝に置いてじっと黙っていた。それは、大きな鋭い苦痛に耐える人のような姿勢だった。そして長いこと、お高と松之助とのむせび上げる声だけが、貧しい部屋の壁や襖へ染み入るように聞こえていた。
では、家にいるがよい。
啓七郎がやがてうめくような声でそう言った。
西村殿へは、父から手紙を書く。もう、松本へはやらぬから。
松之助は姉の膝へ飛びつき、涙に濡れた頬をすりつけながら、声を上げて泣き出すのだった。爽やかな朝の日光が、明かり障子いっぱいに差し付けている。いかにも春らしく、心を温められるような明るさだ。お高の来る糸車の音が、ブンブンと、そのうららかな朝の空気を震わせて聞こえてくる。蜂の葉音にも似た、静かな、心の落ち着く、柔らかい音である。啓七郎はそれを聞きながら、
お前、成人したら、姉上を随分幸せにしてあげなければいけないぞ。
松之助に言うのだった。
大きくなればわかるだろうが、姉上はこの父やお前のためにせっかく幸せになれる運を捨ててくれたのだ。自分のためではない。父とお前のためにだ。忘れてはすまないぞ。
松之助は父の目を見上げて、少年らしくはっきりとうなずいた。糸車の音は、ブンブンと、歌うように、静かなうなりを続けていた。